レテテレテテレテレテテレテテレテテテレテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ皆様いかがお過ごしでしょうか。というわけで明けましておめでとうございます。ここでどんどんパフパフの SE というわけでね、新年明けまして一発目、あんまり一発目ではないんですけど、私としては一発目のラジオでございます。新年ってのはね、なんか12月のさ終わりぐらいは、来月来年ってマジ不思議って思うし、なんかまあクリスマスと同様、こうあんまりこう普通の何日常が続くんじゃないかみたいな風に思うんだけど、やっぱり正月っていうのはお休みのところが多いし、お休みの人も多いし、なんか新年の空気っていうのはなんか独特なものがあるよなって思いました。なんかみんな起きてるし、みんな活動してる時間だけど、まあ外はちょっと、住んでる近辺は静かみたいな、なんか早朝とかって生きてる人はいるんだろうけど、こうしんと静まり返ってる感じだけど、その静かさとはちょっと違うみたいな空気感あるじゃないですか、正月って。だから12月の時思ってたよりもこう変わったな感がすごいあるなと思います。やっぱりね、そのいわゆるもう今クリスマスとかの挨拶がさ、コンプライアンスかなんかなんかなんかしらかのあれで、コンプライアンスじゃないんだけど、なんかちょっとあれで忘れましたけど、メリクリじゃなくて、なんかハッピーホリデーって言いましょうみたいな、なんかまあその宗教がうんぬんでハッピーホリデーにしましょうみたいないう風潮がありますけど、やっぱりこうね、日本人としましてはホリデーではないですから、ホリデーって休みみたいな感じでしょ、なんか祝日みたいな。なんかそれはやっぱどっちかというと正月の方が強いよなって、なんかあ、これが和の心って感じなんだなって、いやわかんないですけどね思いましたね。新年のね抱負としましては、まあ気を使うというところと、日記をつけるというのと、なんか抱負っつか目標、あと弾き語りのアンプを頑張るですかね。なんか大学の時よりもアンプ苦手になってるわって思ってるんですけど、あれ大学の時どうやって楽譜を覚えてたんだろう。もう多分ね20分ぐらいのライブだったと思うんで、4曲ぐらいはね覚えたと思うんですけど、まあそのやっぱさ、その毎回新曲ってわけじゃないけど、なんか割と覚えてたのになーって思いますね。あれどうやって覚えてたんだろう。まあでも私のギターだけだったから、なんかやっぱ歌うってなるとまた違うのかな。なんかやっぱこうなんですか、やっぱ一から歌詞を覚える、歌詞と、コードを覚えるっていうのはやっぱね、それなりにこう倍ぐらい変わるからあれなんですけど、もともと歌詞を覚えてるけど、なんかコードの方が覚えれないみたいな、これどうしたらいいんでしょうか。やっぱりこう私ピアノ習ってたんですけど、子供の時ピアノを習ってる時はまずまあ右手の方を覚えて、でその後に左手で覚えて合わせるみたいな感じだったんで、まあ結局やるしかないんですけど、 はい、1月21日小中野方小中場くんちゃんで弾き語りライブあるので、ね、ぜひお越しいただけたらなと思います。はい、あ、そうそう、正月は正月料理じゃねえわ、あの1月の目標、1月って今年の目標として日記を書くっていうのをね、あの据えてるんですけど、去年もね一応日記は書いてたんですけど1週間ぐらいで飽きちゃって、でなんか新潮社かなんかどっかの出版社から出てるその白紙のね本、あの文庫本、真っ白な文庫本、あの日付だけ書いてる真っ白な文庫本、2026年の私みたいな、あの何、自分のことを書くがも自由に使ってくださいねみたいな、あの真っ白な文庫本があるんですけど、それを買ったんですよ。で11日に届くのね。で11日に届くけど、やっぱ日記って忘れちゃうから、まあ、一旦携帯のもともと入ってるカレンダーのメモのところに書いてるんですけど、まあ、それを清書しようかなみたいなそれって意味あんのかなって気もするんですけど、まあでもこういうのってパッと思いついてパッとできた方がいいから、まあ、携帯に頼った方が続くんじゃないかなとは思うんですが、なんかおもろそうだったんでね、あのやってみたいと思います。あのいつまで続くかはちょっとわからないですけど、大体ね私1週間ぐらいで飽きるんですよ。3日坊主ならぬ1週間坊主なんですが、なんかね続けられるものと続けられないものの差がすごいんだよなね。え、はい、どうしてなんないよ。うん、まあ今月もちょこちょことありまして感じですかね。あ、今月はあれですね、27から29日まであのラママ3 days 今年もやりますので、27日は12周年、28日が大人の文化祭、29日がお花の生誕祭でございます。皆様どうぞこぞってお越しなすってくださいまし。どうですか皆さん、1年の抱負とか考えてますか？てか抱負ってなんだろうね、抱負ってものは何なんだろう。抱負、何って調べよう。何、抱負、心の中に持ってる計画、決意。はぁ、まあじゃあ、わぁ、でも日記とか全然飽きそうだな。なんかたまに、あ、日記やってますかって聞いてもらっていいですか、このラジオ聞いてくれてる人。はい、やってまいっていう可能性全然ある。チョコザップもすぐ飽きたしな、痩せなきゃという気持ちだけが先行している。 あとマイナス5キロできたらいいっすねもうこんなこと言ってるのもう全然できなそうな感じがしてやばいなあとプール行く、プール行く、行こうと思って水着とか全部買ったのにまだ一回も行ってない , 笑えない。はい、あと最近と思ったのが、私あの VTuber のおしゃれになりたいピーナッツくん、あのピーナッツくんっていう VTuber 好きなんですけど、あ、ポンポコチャンネル、ポコ、あの甲賀流忍者ポンポコとピーナッツくんってよく、あの一緒に動画やってるんですけど、ポンポコチャンネルと、チャンネル登録者数70万人いきました、おめでとうございます。わー、あのちょうどね年越しした すぐ後に70万人突破してたんで、で私配信見てたからスパチャして、あのあスパチャして70万人おめでとうございますみたいな、そうスパチャしちゃったね。初めてしたんじゃないかな、なんかあんまりこう日々ねスパチャするってタイプでもないので、100万人目指すんだって絶対100万人まで応援する、うんって感じですね。あ、で、そうそうそう、で、話戻してピーナッツくんなんですけど、ピーナッツくんのチャンネルで、教育番組すくすくピーナッツくんっていうあのやつを上げてるんですけど、動画を なんかずっとね、そのまあ教育番組だし、スクスクピーナッツくんで、まあスクスク成長してのスクスクだと思ってたんですけど、ピーナッツくんってラッパーなんですよ。だからスクスク、あの SKRRR SKRRR の、まあ、スクスクスクっていうのがそのラップのあれで、あのラップ業界なのなんかよくわかんないですけど、なんかそういう言葉としてはこう何ドラあの車のハンドルを切る音、スクスクって言うんですけど、それかって今日の朝気づいて、教育的だなって思いました。はい、そうですね。あとなんか喋ることあるかな。あ、皆さん初夢何見ました？初夢いつも迷うけど、まあ1月1日の夜、12月31日の深夜じゃなくて11月1日の夜に見た夢を初夢って言うじゃないですか。私はね、高尾山で忍たま乱太郎の土井先生と忍者修行をする夢でしたね。で、忍者修行した後にあの美術館に行ったりとかしてました。すごく文化的、美術館、まあ美術館だったと思います。あれは美術館のちょっと裏っぽかったけど、なんか警備の仕事ですみたいな感じの雰囲気だったけど、なんかそんな感じだったですね。はい、あのでも富士山に近づいてってんじゃないでしょうか。今回高尾山だった、なんで高尾山だったんだろう。高尾山のことなんて最近思い出してもなかったのに。うん、その後はあのまあ今日って言ってもわかんないか、まあ、ツイートした話なんですけど、朝めっちゃ早く起きたんですよ。なんかそれっていうのが夢を見てて、まあその夢を一から話、あのまあ夢の話なんてね、つまんない話ですけど、まあ聞いてください。なんだっけ、ラーメン屋になんちゃらの3人、あの私と青春と九太郎さんと、まあ、お客さんが何人かでラーメン食べてて、ラーメン屋さんで、で青春と私はラーメン1杯と大盛りご飯1杯頼んで食べてたんだけど、私間違えて大盛りご飯2個頼んじゃって、あの頑張って食べてたので、私普段そんな食べる方じゃないから、あの大丈夫かなみたいな顔で見られてんだけど、ボコボコボコ食べてて、店員さんが明太こと高菜が乗ってる大盛りご飯持ってきて、えって思って、頼んでないです、頼んでないですって、で周りも、え、頼んでないです、あの他のとこだと思いますみたいな、めっちゃ必死に周りが断ってくれて、ボコボコボコ食べて、なんか食べ終わったら、あれなんかまだお腹空いてるな、あの明太ご飯もらってもよかったなみたいな、もらったってよかったみたいな思って、まあでも食券制じゃん大体ラーメンやって、だからそういうことはあれなんだけど、あの他の人が「え、悲しい」ってなっちゃうからあれなんだけど、何かって思う夢で、で何かそのラーメン屋の店先に水槽があって、めっちゃでっかいプレコがいて、あ、プレコだと思ってじーって見てたら、何かマジでプレコって大体5センチ、まあ、ちっちゃいんですよ。ちっちゃい熱帯魚の水槽には絶対入ってる土壌系の魚なんだけど、もう鯉ぐらいでかいの、鯉でっかみたいな、でっかプレコと思ってたら、プレコがぐわーってこっちに向いてて、ピャーンって飛んで跳ねて、チャポンって戻って、ピャーンって飛ぶ時にうわってびっくりして、バーンって飛び起きたの。これは本当の話で、バーン飛び起きて、もうでっかって言いながら飛び起きて笑っちゃった、でっかって言った私今みたいな。そう、これが最近見た夢、これおもろかった、なんか飛び起きたことがおもろくて飛び起きちゃったみたいなツイートしたんですけど、その後全然寝れなくて困っちゃいましたわね。ここ最近マジ寒いよな、布団からマジ出れねえもん。 布団から出れないのもそうだし、マジうち寒いんすよ。外より寒かったりする時もあるんだけど、なんかお風呂も寒いのね。やっぱお風呂がまあそんなに大きい家じゃないんで、玄関の横っちょにバンって風呂みたいな、だから脱衣所なしみたいな感じなんですけど、なんか勇気いるのよ本当に寒くて。だからまあ入る時と上がる時、勇気出してこう、勇気勇気勇気勇気出してこうって言いながら出るんだけど、だからもう本当に寒くてね、もうヒートショックがもう本当に怖くて、ヒートショックを恐れながら生きてるもんね。みんなもね本当気をつけてください。暖房つけれるんだったら暖房つけていただきたいですし、なんかヒートショックのみんなのために、みんなと自分のためにヒートショック予防って調べるわ。ヒートショック予防、ヒートショック予防には脱衣所と浴室を温め温度差をなくす、お湯の温度を41度以下に、入浴前に水分補給、飲酒、食後すぐ、服薬後の入浴を避ける、かけ湯をする、ゆっくりで入りする、家族への声かけが重要です。だってだから本当寒ってなってる時にあっちあっちの湯に入んなよってことだよね。私は足を慣らしてからプールと同じ入り方をするから、風呂はもう恐ろしすぎてほんと怖い。しかもさ、お湯ねめっちゃ疲れすぎない方がいいんだって、10分以内になんてゆっくり入っちゃダメなんて感じよね。なんでなんだろう。わかんないよ。まあなんか湯船、温まるために湯船に浸かる10分、まあ大体15分ぐらいがいいって言われてるけど、入浴剤とか使って短くてもポカポカになれるやつ使ってくださいねって言ってる。ほんとみんな気をつけてください。ヒートショックが一番怖いからね。そう、私一人暮らしながらもうほんと余計怖くて、はい、てな感じですね。今週めちゃくちゃ喋ったわ。なぜなら私はさっきお酒を飲んだからですね。まあ別に酔っ払ってるわけじゃないんですけど、はい、というわけでね、このコーナーに行きましょう。はい、というわけで大喜利のコーナー、うわー、多分私前回のラジオ大喜利やってないなって思うんですよね。うん、というわけでね、じゃあ今日は2個やろうと思います。お題、新しいスポーツのルールを1つ追加してください。端っこを作らないようにサークル上でやる。というわけでね、ここでちょっと意味が分かんないかもしれないですけど、ラッドウィンプスを聞いてください、意味が分かんなかった人は。次いきます。幼稚園の先生が担任紹介で言った意外すぎる趣味。担任の先生、先生の趣味は、超絶技巧ベース教本をやることです。あー、大喜利なんてできないよというわけでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手はみさみまみでした。バイバーイ。